このサムソン一人いるおかげでペリシテ人が攻め込んでこれない、まあ、大したものなんではございますが、このサムソン大変に残念なことに力はあるんですが、性格がガサツで顔がイケておりません。ちょうどこの頃でございます。同じ団族の中に一人の大変な美人がおりました。その美しさたるやさながら小野小町かてるて姫、見ぬ諸星の陽気か長沢まさみか北川景子か、別に私の親戚ではないんでございますけれどもね、まあ、大変残念な話でございます。なんせ綺麗な人でございましてね、このデリラという綺麗な女性が歩いておりますと、後ろから200メーターにわたってこの団族の男たちが見物のためついていったっていうんですから、まあ、大層な美しさ。このデリラの美しさの虜となりましたのがあのサムソンでございます。
おいデリラよ、俺の女になってくれよ、頼むよ、俺の女になってくれりゃよ、お前の欲しいものなんざもなんだなんだって手に入れてやんだからよ。
プレゼント作戦でございましたが、デリラの方は、
私あんなガサツな人タイプじゃないの。
剣もほろろでございます。そんなある日のこと、このデリラが住みますソレクの谷というところにふらりと現れましたのが一人の吟遊詩人でございます。盾ごとを手に取りまして愛の歌などを歌う。デリラさん、私はあなたといる時が一番幸せです。
まあ私もです。
でもあなたにはあのサムソンさんがおられるではありませんか。
やめてください、あんな人何でもないんです。私につきまとってるストーカーみたいな。
そうですか、しかし私たちはお別れしなければなりません。
どうしてそのようなこと。どこかに女でも。
いや、そうではないんです。あなたはご存じないかもしれませんが、あのサムソンという男は恐ろしい男です。私は音楽を共に各地を旅してまいりました。ついこの間もペリシテでこんな話を聞いたのです。かつてあのサムソンが一人のペリシテ人の女性に恋をしました。でもその恋が叶わぬと分かると千人のペリシテ人を腹いせに殺したのだそうです。
まあ、あの方そんな恐ろしいこと。
そうなのです、デリラさん。私はあなたのために命を捨てることは惜しくありません。でも万が一にもあなたがあの野獣のような男にその美しい心と体を引き裂かれるようなことになったと思う。そんなことがあってはなりません。お別れしましょう、あなたのために。
何か方法はないのでしょうか。
一つだけあるにはあります。
その方法とは。
あのサムソンの怪力、とても人間離れしています。そこにきっと何か秘密があるはず。その秘密を探り出すことさえできればペリシテ人はサムソンを恨んでいます。必ずサムソンを殺し私たちにはたくさんの褒美をくれることでしょう。私たちは豊かに暮らすこともできます。
でもそんな秘密、私は。
大丈夫です、サムソンはあなたを愛しています。だからあなたが一言愛していると告げればきっと秘密を漏らすでしょう。
私の心はあなたのもの。それなのにどうしてそのようなこと。
失礼しました、ではお別れしましょう。二人のため。
待ってやります。
やると決めたら女は強いのでございます。早速サムソンのところへ参りますと、
ねえサムソン、私あなたのことが好き。
サムソンの方はこれまで届かなかった思いがついに届いたと思いますから。ああそうか、やっと俺の気持ちに気がついてくれたんだな。冷静に考えれば絶対何かあると思いそうなものなんですが、男ってのはこういう時によく考えてしまうわけでございましてね、ぜひ女性の方そういうところへつけ込まないようにしていただきたいと思うわけでございます。
ねえサムソン、サムソン前私の欲しいものなら何でもくれるって言ったでしょ。
ああ言った言った。おい、なんか欲しいものがあんのか、あんな遠慮すんじゃねえ、俺に何でも言ってくれよ。
私物が欲しいわけじゃないの、でもあなたのことが好きだから、あなたのことが何でも知りたいの。あなたのかっこいいところだけじゃなくてダメなところもね。あなたのその力に何か秘密があるんでしょ。私に教えてくれない。
なんでそんなことが知りたいんだよ。まあ秘密があるっちゃあるんだけど、これは誰にも言っちゃいけねえってことになってんだよな。
じゃあ今日からそれ二人の秘密になるのね。
二人の秘密知らねえんだぜ。だけどな、俺がまだ生まれる前の話なんだ。うちの母ちゃんのとこへな、天使が来たんだって。天使がな、今度男の子が生まれるから、もう俺のことだ、男の子が生まれるから、生まれてきた男の子の髪の毛は絶対に切るなって、そう言ったんだぞ。なんだよ、だから俺は一回も髪の毛切ったことねえんだ。見ろこのロン毛、長いだろ。これ切っちまったら力が出なくなっちまうんじゃねえかな。さあその夜でございます。デリラはサムソンを膝枕で寝かしつけてしまうと、そーっとカミソリを持ってまいりまして、サムソンの頭の髪の毛を全部剃ってツルツルのピッカピカでございます。合図を受けましてデリラの家をペリシテ人の兵士がぐるぐるっと取り囲む。気配に気がついたサムソンがむっくりと起き上がりまして、 デリラ、どうもあたりの様子がおかしい。きっとその窓から覗いてみる。
サムソン、ペリシテ人みたい。
ペリシテ人か。心配すんな。おめえのことはな、あの俺が命に変えても守ってやるからな。
さあサムソン表へ飛び出して行きます。いつものように怪力を繰り出して、こむてなむて開くて発想、行きたいところではございましたが、髪の毛がない、力が出ない。あっという間に捕まって、鎖でぐるぐる巻きに縛られて、その上両目を潰されてペリシテへと連れて行かれてしまうのでございます。それから3ヶ月が過ぎます。この日ペリシテの大神殿は満員札止め、屋根にも3000人乗ってたっていうんですから、大入り満員でございます。満員の観衆のお目当ては王侯貴族から一般大衆に至りますまで捕らえられた敵の超人サムソン。やがてサムソンが両目を潰され、体を鎖で縛られ引き出されてまいりますと、大観衆から一斉にうーん大ブーイングの雨あられ。この時神殿の奥の扉がパーッと開いたかと思うと、そこから一人の男が姿を現します。 その男こそ誰あろう。ソレクの谷に現れたあの吟遊詩人、その人でございます。ただし今日は打って変わって立派な身なり、真っ青な帽子、長いマント、長剣を腰に刺し、白馬にまたがり、パカラパカラパカラパカラと押し出してまいります。その姿を見た途端、大観衆からダーッと歓声が上がる。歓声に手を振って応えながら、一歩一歩馬の足を進め、サムソンの前にピタリと止まると、馬を飛び降り、刀を抜き放ち、首筋にピタリと押し付ける。サムソン、惨めな姿だな。
誰だお前は。
私か。私はお前を捕らえた男だ。
俺を捕らえた。ほら、目が見えなくなっちまった。目は見えなくても、戦ったことのある相手の声や匂いは全部覚えてんだ。俺はお前と戦った覚えはねえな。
そりゃそうだろ。私はお前とは違う。力を振り回すだけのバカではないのだ。頭を使った。
頭突きの名人か。
そうじゃない。知恵を使ったのだ。わからなければお前の足元を見る。今のお前には見えんか。見えなければ手で探ってみたらいいだろう。お前が大事にしていたものがそこに落ちているぞ。言われてサムソン、足元を手探りいたしますと、大きな麻袋が一つ落ちております。麻袋の口を開きますと、中から出てまいりましたのは何やら暖かくて柔らかいもの。サムソン、ごめん、騙されて。あなたの秘密教えてしまった。
デリラ、デリラ、てめえがやりやがったのだ。
サムソン、いい女だった。だがな、私もペリシテで出世して行かねばならない。いくらなんでもイスラエル人を妻に迎えるわけにはいかんのでな。お前に返してやる。二人仲良く、お前たちが信じる神のもとへでも行け。
デリラだけ、デリラだけ命に変えても守ってやるって約束した。
サムソンはデリラを抱きかかえると、そのままズルズルズルズルズルと後ずさり、やがて背中が神殿の柱の一本にピタリと張り付きます。サムソン、デリラをゆっくりと横に下ろすと、足を踏ん張って立ち上がり、神殿の柱をぐっと抱きかかえて、バカかお前は。人の力でそれがなんとかなるはずがあるまい。それにお前にはもう力が残っていないはずだ。
だから、あんたからもらったもんもなくしちまったよ。だよ、 に帰ったら頼むよ。あと一回、あと一回俺に力貸してくれよ。
この続きは聖書を読んでいただくことにいたします。本日は旧約聖書詩式の中からサムソンとデリラというお話、これをもちまして読み終わりでございます。